平成21年、本日は、5月の10日、日曜日ですね、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。御言葉の方を見ていきたいかなというふうに思います。で、では、御言葉の方はですね、ヨハネル福音書のですね、20章の、19節。その日すなわち、週の初めの日の夕方のことだった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って、言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼に示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。で、イエス・キリストはこの時ですね、イエス・キリストご自身も、神が使わしてこの地に下し、そして使わされたように、人々の贖いのために命を捨てられ、また福音を伝え、弟子たちを立て上げていったんですね。で、すべきことをしてきました。で、同じように、それと同じように弟子たちを、世に使わしたんですね。送ったということですね。そういうことを書いてあります。で、しかし今はもう教会時代の終わりだって、今の時代はこの当時の十二弟子は当然おりません。で、しかしこの言葉は今も残っているということを覚えておいていただきたいと思います。これ弟子に言われた。弟子は今の時代であっても、この世に使わされ、この世において、なすべき奉仕をしていくものであると。神様の御心を行っていくものであるということを覚えておいてください。で、ペテロとかヨハネは使わされたように、ペンテコステの日にメッセージをし、また、この時代から救われる人々に語りました。同じような飯が今もあるということを覚えておいてください。で、一つ知らなきゃいけないことはですね、キリストが人を使わすってことはあるということです。なぜならそう書いてあるからであります。で、もちろん、キリストに使わされたと言いながら、実際はただ自分がそう思ってるすぎない。で、ベニヒンなんか明らかにキリストを使わしてない。悪霊が使わしてるでしょうけどね。それある。でも、おかしなのもあるけども、本当に、神が人を使わし、本当にキリストが人を使わすってこと、あるっていうことを覚えてください。なぜなら、そう書いてあるからです。そう書いてあるんですね。で、このポイントを覚えてください。で、自分たちのことを言うのは、恐縮でありますけども、セミナーはね、先週セミナー終わったんでセミナーのことを言いますけども、非常に初めのことを言うとですね、あんまり深い考えなしに始まりました。最初は、インターネットの働きはちょうど10年、去年で過ぎたんで、10年目でもあるし、ちょっと、今まで全く外に露出したことなかったから、話を聞きたいっていう人、もしかするといるかもしれないから、ちょっと、声をかけてみましょうぐらいの感じだったんですね。で、去年の9月から1回目セミナーしたんですね。そしたら結構人が来られてですね、その後、神様からいろんな語りかけや、ひらめきとか教え、啓示とかがありました。で、一方それは、なんとなくそんなことを感じて、何か今はそういう時かなというふうに感じて、出たんですね。それは、あんまりはっきりしたものではありませんでした。明確にその後どうなるということまで、残念ながら私は示されていなかったんですね。でも今はそういう、とりあえず出てくる時かなと思いました。でもその後分かってきました。明らかに今のタイムリーに出てきたんだなって。今聖書の暗号とか出てきてですね、セミナー3、4回でもう様子が全然変わってきてしまいました。前回は圧巻でしたね。もう聖書の暗号が開かれてですね、ハンケースは来年出るって自分でも喋りながらびっくりした。いやいや、ハンケースと出るときに来ちゃったんだなってね、クリスチャン生活長いけど、そんな時ついにもう来年迎えちゃうんだなっていう喋りながら感慨深いものがありました。で、そうなんですね。だから明らかにそういうことを語っている人たちは残念ながら日本のキリスト教会広しているのも誰もいません。でも少なくとも私が知っている限りですね、そういう認識を持っている人も多分いないだろうというふうに思います。知っている限りはですね、知らないところであるかもしれないけど、まずないんではないかと思います。でもそれを語りました。で、聖書の暗号は明確にそのことを語ります。で、あとは結果吟味ではあるんですけども、 で、神が明らかに語るという、使わすということを覚えてください。で、神が使わしたら、神の、御心を行う。で、アンケートなんかを見てもですね、なかなかやっぱり、それを通して警告を大いに受けたって方がですね、何人もおられてですね、非常に心強く思いました。そんなことですね。だからこれは人からのものではないんですね。やっぱり神が明らかに我々のようなものでも、使わせてくださる。で、それによって語る言葉とかですね、語るべき内容とかもですね、後で追っかけてきたっていう感じですね。一回目開くときに何にもここまでの考えありませんでした。いずれ暗号が開かれて来年の半期日のこと、そんなことを誰も、去年9月でそんなことを思ってた人は誰もいないですよね。どうですか、誰かいましたか。ないですよね。ないですね。少なくとも私は全く開かれておりませんでした。で、そんな感じですね。で、だから神様が使わすと、まあ、キリストが使わすとですね、どっかで思い巡らないこととかですね、開かれてくるっていう、こういうポイントはですね、ぜひ、見ていっていただきたいかなというふうに思います。で、22節。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいということですね。で、聖霊を受けることをイエス様は言われております。そして平安っていう言葉もこれ聖霊に、何か関係のある言葉であるというふうに理解しています。で、聖霊を受けること、平安はとどまること、まあ、聖霊がとどまること、ここに大きな我々クリスチャンの歩みのポイントがあるということを覚えておいてください。で、まあ、年とともにますます感じることがありますけども、我々は聖霊があってなんぼのものであります。自慢するわけではありませんけど。で、年とともに、まあ、自分の無力さっていうのを感じないでもありません。しかし、でも、それとともに、聖霊が働くと、弱い器でもですね、神様って用いられるということを感じます。で、セミナーなんかでも明らかにそうですね、正直思いました。先週もなんか、セミナーする前に正直だいぶ疲れてたんですね。で、なんか、日曜日一日長いなと思ったら、朝9時半から最近はなんか早くやってしまったしとか、9時半からずっとやって、午前やって、午後礼拝して、で、また夜も話すのかって、そう言っちゃうとおしまいですけどね、思わないでもなかったですね。こんなこと一体何を喋るのか、ちょっと疲れちゃったりしたらどうしようかなと思ったんです。でも、非常にやっぱり皆様のお祈りのおかげだと思うんですけども、その時になって、その場に出てって、とりあえず口を開き出したら、語る言葉が明らかに現れてきました。これはすごいもんですよね。やっぱり祈りは祈っておかなきゃいけないですね。その当日いくら頑張ってもダメですね。当日頑張っても前もって祈っておかないとダメですね。で、前もってだからいろいろ紆余曲折あってもですね、それに備えて祈っていくと、聖霊が働くんです。そうすると語るべきことは一応ちゃんと現れます。で、そして自分でも、ああ、なるほど、なかなか説得力あることを言ってるのは自分で感心してはなんですけども、なるほど、そういう言い方ってあるよなって自分で喋っても納得してたりですね、そんな感じであります。で、ほとんど、テキストだけは前もって用意したんですけど、何をどうやってっていうのはほとんどあんまり、はっきりした方針はなかったんですね。でも、とりあえず喋り出すとですね、聖霊が働くっていう感じですね。だから、聖霊を受けようってまさにそうなんですね。皆さんの働きにおいてもそうであります。そういう、口から出任せを言えって言ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、我々が弱いものであっても、何か証をしたり、または皆さんもメッセージ訓練してますけどですね、祈って聖霊を求めていくときにですね、その時ちゃんとその場に出てくるんですね。で、用意したテキストが全てではありません。皆さんがそれまで祈って聖霊が足りるかどうかですね、その時語る言葉とかですね、何をどうかって知恵とかですね、あらゆるものが出てきます。で、聖霊がポイントであるということはですね、ぜひ覚えておいていただきたいかなというふうに思います。そして、23節、あなたが誰かの罪を許すならその人の罪は許され、 あなた方が、誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますということですね。だから弟子たちにはこのような権威といったらいいですかね、特権といったらいいですかね、役割といったらいいですかね、が与えられるということであります。だから罪を許すとかですね、また罪を残すとか、こういった力まで与えられる、これは恐るべきような役割もですね、与えられております。だから皆さんが弟子の歩みをしていくときですね、こういうことを含めてですね、神様って任されていることを覚えておいていただきたいというふうに思います。で、罪をそのまま残すっていう、この残すっていう言葉はですね、罪に取られちゃうって、そんなニュアンス、捕まってしまうとか、そんなニュアンスがあるんですね。で、我々はもしかすると罪に取られてしまっているかもしれない、そこから抜け出せないということはあるかもしれない。でも弟子の歩みの中で、または弟子を通してですね、そういった問題とかですね、はまっちゃったようなところからですね、抜け出していくことができる、そういうふうに理解できます。で、こういうことってあります、あるというふうに思います。私は検診を、したいというふうに思い、また進学校に入るようにしました。でも長い間ずっと一つの思い込みがあったんですね。それは取られてた、罪ということじゃないんだけど、明らかに的外れな考えだった、今から思うとですね。それは深い思い込みでですね、自分は決してそのメッセンジャーになるべきでないということを思い込んでいました。若い、かなり若い時から思い込んでるんですね。で、それは根拠はどこかって、役部署なんですね。役部署にあなた方の多くは教師になるべきじゃないって、これ素直に私は受け入れておりました。教師になっちゃいけない、いや他の方針、他の方針って何やるの、トロフトでも配るのかなって来た人に普通でも用意するのか、あんまりパッとしないけど、そのぐらいなのかなと思い込んでおりました。で、それが自分の謙遜であり、謙遜なクリスチャンとして歩みかなと思ったんですね。メッセージだけはやるまい、教師にはなってはいけない、それは明らかにこの危ない裁きに入っちゃうから、やっちゃいけないんだというふうに思ったんですね。で、思いました。でもある時なんですけどね、ある時使用会だかに参加したのかな。で、そこで講師の人が祈ってくれたんですね。で、それぞれの人になんか祈ってくれたんです。私も一緒に行って時、せっかく来た使用会だから、こうなんか頭に手をつけて祈ってくれた。その相手の人はですね、ブツブツブツブツ言いながら私の頭に手を置いて祈った。何を祈ってるのか分かりませんでした。で、私の期待したんでは、その人、それぞれの人の問題に関して、この人はちょっとなんか貧乏の霊に会えというか、貧乏の霊それって祈ってるのかもしれない。またはちょっと他のなんか食べ過ぎの霊に対して、食べ過ぎの霊それって祈ってるのかもしれないですけど、それぞれの問題に対して祈ってる、思えました。で、差し支えのある霊もあるかもしれませんからですね。貧乏の霊が祈るなされって、その人の前で大きな声で言って、他の人が聞いて、あの人は貧乏の霊に取り憑かれてるとかですね、分かっちゃいけないと思ったのか、それと配慮してたのか、ブツブツ祈ってるんだけども、なんか声が聞こえないで祈ってたんですね。私の時は祈ってくれましたね。で、なんかこう祈ってブツブツなんか言ってくれたんですけど、何を言ったのか、祈ったのか、何を彼が祈ってくれたのか、さっぱり分かりませんでした。でも、それのせいなんだかどうかも分かりませんけどもですね、私はだんだん解放されました。その祈りのおかげでどうだったのか分からないんですけども、だんだん囚われてたものから解放されてきたんですね。罪を、誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。罪に囚われたまま、思い込みに囚われたまま残っちゃうってことある。だから私も、場合によっては、何か、解決がなかったら、一生そんな思い込み、罪というほどでなくてもですね、的外れ、罪って的外れって意味が、あるんですけども、そういう意味では的外れですね。で、自分の本来の人と違うことを考えてますね。でも、幸いなことですけども、そこから解放されてきました。で、もしかすると自分の飯って逆に教師なのかもしれないなと思うようになったんですね。 それは正解でした。今ね、思うと、それ以外何もでもないんですね。今、こうやってなんかいろいろ、ぺちゃぺちゃいろいろ喋ったりですね。こういうことはこうだって、これ、教師以外何もでもないんですね。宣教師ではありません。またはね、癒しの器でもないですね。器でないって宣言しちゃうと、本当に癒しの働きって全然来なくなっちゃうから、あんまり宣言しちゃうのも良くないんですけどね。私は癒しはないんですって言うと、せっかく来た癒しの霊も消えちゃいますからですね。あんまり宣言しちゃうのも良くないんだけど、まあ今の時点であんまり癒しは顕著に現れてない。でも、明らかに教師とかいろんな言葉の解釈とか、そういうことに関しては、飯があるかなと思っております。で、そういうものが回復されていくっていうことがあります。で、どうぞそのことを覚えてください。でいろんな、思い浮かび、または捉えて、他にいろんな罪もあるかもしれませんけどですね。で、弟子の歩み、または弟子がそのように、安して祈ってあるとか、そういうことか、通して、我々って、残ってた罪とかですね、または取られちゃったものとかですね、解放されていくものであるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと、そういうふうに思います。で、そしてその後ですね、24節。十二使の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じませんと言った。八日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸は閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の音を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。ポイントはそうですね。信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じるものは幸いです。この時、トマスは、イエス、キリストが本当に復活した、そして、その、お方であるということを信じました。だけど、でも、あんまり褒められた信じ方ではないですね。実際に手で見て、そして、脇とかですね、手に、釘跡打てて、ああ、確かにその体が蘇ったんだな、っていうですね。これは褒められてはおりません。そうじゃないんですね。で、聖書の方法っていうのはですね、見ないでも、しかし信じていくというところにポイントがあります。で、そういうことであります。でも今のキリスト教会のトレンドって、いろんな知る人不思議を見せてですね、これで信じようっていう、そんな傾向でありますけども、ポイントは見ないで信じることに、ポイントがあります。で、見ないで信じるってどういうことかわかんないですけども、要は、神の言葉のみを信じるっていうことですね。そういうことであります。でその人は実体がどうとか、それ以外のものはないとしてもですね。でそこに、大きなポイントがあります。でも、人でもそうですよね。何も担保もなしにですね、お金を貸してくれる。君の人間性にですね、正直、人格を信じているから、このお金を貸してあげるってですね。やっぱり、それはその人を信じているという。言葉だけで貸してあげるって、そんなことはないかと思います。で私もお金を借りたことありましたね、昔ですけどね。友達、学生時代ですけどね。なんだかわかんないけど、学校のもう4年の時ですね、いろいろとお金が入るようになってしまって、しかも全然お金なくなっちゃったことだったんですね。で私の本当の友達、親友と思ったらですね、彼のところお金を借りに行ったことがあるんですね。一万円借りに行ったことなんですけど。でその時に、彼は、担保もなしで、担保何もないですけどね。初めからないですけども、一万円ほど貸してくれました。で、彼が、断らずにですね、貸してくれたんで、それで助かって、どのぐらいかな、1週間か2週間か、バイトのお金が入って、返しに行ったことがあります。幸いお金を借りたのはそれ以来はなかったかなと思っておりますけども、それはともかくですね、主は要するにいろんな言葉のみで信じてくれるということを望んでおられるんではないかなというふうに思います。で、我々はどうぞ、この 方の、見えるところでね、我々もキリストの復活を見たわけではありません。またキリストの再臨って言ったって、キリストの再臨 それを前もって見てるわけではありません。でも見ないけれども、しかし神の言葉だから真理なんだというふうに信じていくことにポイントがあるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、信じるっていうこととか、それに伴って行動するっていうことはですね、リスクは伴うであろうというふうに思います。で、信じてお金を貸すということもそうですし、また我々がキリストを信じてね、ましてそれで迫害に遭うなんてところリスクを負います。でもどうぞ、ある意味では、それを含めてもでもですね、それでも、主は、そういうふうに信じてくれるものを望んでいるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、聖書の暗号を語っていくときですね、まあ、毎週のようにこれやってますけども、明らかにこれはリスク伴います。全部こんなに毎週毎週言ってね、何度もセミナー開いてですね、思って来年全くそんな言ってたこと起きない、反キリストは全く起きない、オバマなんか4年も8年も大統領務めて安楽に安泰しちゃって反キリストは半年も出こなってロムになってあっという間にこうなんかね失業しちゃってもうどこ行ったか分かんないとかですね、ことはないでもないんですね。でも我々見てないんです、来年のことはですね。来年行って帰ってきたわけじゃないし、タイムマシーン行って来年のことを見てきたわけじゃない。ただ根拠は何かというと、神の言葉から暗号が出てきて、それがこう語っているということだけなんですね。だからある意味でこういう我々が暗号を語っているというのは、ある意味では言葉のみを信じるということに通じるかなというふうに思うんですね。で、何のリスクもなしにですね、そのことを信じるということもあるんですけども、我々は明らかにリスクを負っております。リスクを負っているんです。命を取られるかどうか分かりませんけども、少なくとも評判では全く全部外れたらゼロになると思うんですね。でもそれでもやっていくべきかなというふうに思っております。それが信じるということだったりですね、神のことを信じていくことかなというふうに思っております。で、そうするときに逆にこの時ね、キリストを信じた人たちが誉れを受けたり栄光を受けたりですね、光栄を神から誉れを受けたように、我々も今の時点でリスクはあるけども、今あるのは神の言葉のみであるけども、でもそれを行っていくときですね、神様から何か恵みとかですね、祝福を受けるのではないかなというふうに思います。まあそれがなくてもやっとこうかなと思っているんですけども、どうぞそういうことを理解しておいてください。で、レムナントはそういう方向に行こうかなと思っています。リスクはあるけども、で、何が根拠かというと神の言葉だけなんですね。神の言葉からそういう暗号が出てるってほとんどそれしかないんですねないんだけども、でもそれが信じるということであって、聖書のポイントは見ずして信じるものは幸いである。で、来年のことはまだ見てない、別に来年のことは別にテレビも誰も放送してない、またはそういうシナリオ何もどこ出てない、来年ロムニーさんという人が反キリストで出るって別にアメリカの政府は何も発表しておりません。発表しないであろうと思いますけどですね、何も言ってない、予測する人も誰もいない、でも神の言葉が出てる暗号はそう言ってるなら、我々はそういうリスクを負ってもですね言っていく、そしたら逆にね、神様から誉れを受けるんじゃないかなと、そういうスタンスであるということをですね、ぜひ見ていっていただきたいと思います。で、30節、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである。で、ポイントは、命、これは永遠の命のことを言ってますよ。命を得るって肉体命はすでに得てますからですねこれ以上元気に命を得るとかですね、そういうことは言っていません。だからそういう書き方よく聖書にあるんですよ。命を得るって言うんですね。これ実は永遠の命を得るということになります。で、キリストを信じる者が永遠の命を得るんです。これはたびたび出てくるポイントでありますけども、ここは覚えておいてください。だから我々が日常生活の中でイエス・キリストに頼らないと日もさちもいかないっていうポイントがあるんですね。で、それは何のために許されるかっていうと、我々がちゃんとキリストを信じるかどうかが永遠の命の分かれ目なんですね。で、そういうことを覚えておいてください。で、これから ちゃんと信仰についてない人たちが揺るがされるような時が来ますけども、ポイントは、イエス・キリストを正しくきちんと知って、祈り、頼るということです。だから、今の皆さんの生活、歩みっていうのはですね、そのため の, 訓練のはずであります。神様はそういう訓練をですね、与えているというふうに思います。少なくとも私はそうであります。たびたび、ちょっと仕事のことをいろいろ明かしてますけども、やっぱりそうですよね。その都度やっぱりキリストの信頼ざるを得ない。能力も足りないし、またはね、いろいろ不利、全然正社員じゃなくて契約社員、3ヶ月後、そんな感じだから、キリストに頼らざるを得ないんですね。そうすると、毎回のように奇跡が起きてですね、もう20年、3ヶ月で、後にはクビというようなことを言われながら、20年以上、神様あれによって仕事は、同じ仕事を続けられてですね、しかも、この間明かしましたようにですね、休みが増えちゃった。週休2日でもまあ結構休みなんですけど、さらに休みが増えちゃったんでって、それを交渉したんではあるんですけども、交渉してからなんですけど、結構それがきちんと成就しちゃったりですね。これは何言ってるかっていうと、キリストを信じて、キリストが助けてくれるってことを経験していくんですね。それはまた皆さんがそのように正しくキリストを信じていくってことは、皆さんが永遠の命を正しくそのキリストを信じることって確定していく。そのポイントでもあるんですね。だから皆さんが正しく今の時代にクリスチャン生活で主の導かれたように歩んでいくならば、そういう訓練がたびたび許されると思うんですね。この混乱は一体何のためだ、神は意地悪かっていう叫びが出るかもしれませんけど、それは皆さんがキリストを正しく知り、それによってイエスになって永遠の命を得るためだと思います。そうなんですね。でそういうためにいろんな事柄が許される、そういうもんであるというふうに理解します。少なくとも私の歩みはそうであります。私のクリスチャン人生活も皆さんもいろいろあるでしょうけど、私もいろいろあります。あるけども、でもそれは一つ一つはやっぱりキリストに頼らざるを得ない。でそれを通して一つ一つキリストの力とかですね、ああこの方は真に耐えれる方だ、この方は真の神だなということを経験していくんですね。これはまた我々が最も大事な永遠の命に近づいていくステップでもあるんですね。どうぞこのポイントを覚えてください。でもう一つは、これらのことが書かれたのはっていうことですね。書かれたのはこれ聖書のことを言ってるんですね。だから聖書というのは我々がちゃんとキリストを知り、ちゃんとキリストを信じ、そしてその結果永遠の命を得るために書かれたものであるということを覚えてください。で逆に言うと、聖書をちゃんと読まない人っていうのはですね、永遠の命にちゃんと得られない可能性があります。聖書は読まないけどもですね、いろいろ小説読む。特に遠藤あの人誰でしたっけ、周作のね、いろいろこのキリシタンがいろいろ転んでキリストを否むって、そういう小説が好きだとか、そういったらそうなってしまいますよ。キリストを否むような生活が入っていったらですね、影響されますからですね。で、で、またこの世の新聞とか雑誌とかばっかみたいな、なんかこの世の考えがぐーっと入っちゃって、聖書は、日に、5分ぐらい読むけど、でも、この世のテレビとか、新聞雑誌が5時間ですよとか言うと、大体、そうですよね。全然比率的にですね、信仰が入る余地がありません。で、しかし、聖書をちゃんと読んでいくときに、これは、実際に皆さんの、考え方は聖書的になります。特別に念力みたいに信仰信仰とか言わなくてもですね、普通に自然な形で皆さんの考え方が信仰的になり聖書的になっていきます。で私も昔勘違いしておりました。信じなきゃいけないというある友達で未信者の人を導いたので彼が言うんですね。今でも覚えてます。堤さんって人ですけどね、彼頭のいい科学技術のなんか財団かどっかに勤めてる技術者ですけどね、彼をちょっと自転車で通りかかって、教会の前の伝道会してるとか自転車で通りかかって、ちょっとどうですか寄ってきませんかって言ったら、彼がひょいと寄ってったんですね。だから私が彼の担当になっちゃったんですね。話すと全然わかんない、いろいろなんか科学の話なんだけど難しいことでさっぱし話がわからない。通じないで困ったんですけどね。でもまあそれでもまあなんとか話を合わせて、いつもキリストを信じると素晴らしい恵みがあふれたりとかですね、大体私の言うことはそんなことなんですけどね、言ったんですね。したら彼が言ってました。 綾山さん、私もキリストを信じたいと思うんですけど、どうしても信じられないから、私に催眠術をかけてくださいって、信じろ、信じろ、信じろって、それは違うんじゃないかいと思ったんですけどね。わからないでもないけど、でも今は、私もその時適切なアドバイスができなかったんです。でも、今は適切なアドバイスができるような気がします。彼が夢の前にいたらですね。ちゃんと聖書を読めってですね。読めばそのうち嫌でも信じるようになる。それがパターンだろうと思うんですね。でも、信じない、独自聖書を読まないでキリストの復活のことを信じようというと、これはあまりにも我々の常識と違うから、確かにこれは念力でも書けないと信じられないんですね。でも、ちゃんと毎日時間を割いていくときに、聖書は皆さんの考えになります。皆さんの思考になります。思いになってきます。皆さんの常識になっていくんですね。で、私も嫌ってほど聖書を読んでいました。で、この聖書も何冊メーカーなんですね。この何冊メーカーなんですけども、最近のこの、その、新化薬の3版、特に立て付けが悪いんじゃなくて、この本の立て付けが悪くって、まだ6人、1、2回しか読んでないのに、なんかこう、ほとんどバラバラになりそうな感じなんですね。前の聖書もうちょっと頑丈だったんですけどね。でもまあ、いくつか何度か読んでいくうちにバラバラになっている聖書があります。そういうふうに数こなして読んでいくときに、特別念力かけなくても、思いになってくるんです。例えば、アブラハムがね、このような生涯の中で、そして、彼は100歳にも近いけども、でも死んでいったらわーっと不思議にも99歳の女から生まれてきた。あ、やっぱ神様そういう方なんだ。読んでるだけで自然にそういうの分かってくるんですよ。またはね、エリアが、エリアがね、その、ヤモメね、いたときに、ヤモメも、神様はその、パンの粉も尽きず、神の油も尽きないってですね、神様を守ってくれた。そういうのをだんだん読んでいくだけで、自然に信仰に入っていきます。だから、キリストの復活のこともですね、特別な、念力かけなくてもですね、事前に読んでいくうちに聖霊が働いたり、分かってくるんですね。で、それが我々の常識になってきます。だから、おかげさまで、彼の言うような念力は書けませんけども、私にとっては全く常識であります。来年判決は、それはそう書いたのか当然のことであります。その後、しかし判決とも、ほんの短い命であってですね、獣とともに滅びる。全くの常識であります。で、我々がもし殉教したとしても、でもそれはね、イエス様だって3日目に蘇ったんだから、3日目に蘇るかどうかわかんないけども、全員蘇るんだから、そういうことはあんまりそう、肉体の血を滅びるとか気にしなくてもいい。全くの常識であります。で、それは読んでるうちに自然に使われてくるものなんですね。特別そういうことをね、今日は念力の日ですとか言って、これを思い込むようにしましょうとかね。キリストの復活を今日は頭に深く刻み込ませてって。それはちょっと違うと思うんですね。でも、自然な形で、それこそ何て言ったんですかね。毎日新聞読んでいくとね、いろんな記事が自然に入りますよね。この間なんとかっていうスターが裸になったとかですね。私でも知ってますよ。あれは誰？スマップなんですか？スマップのなんとかって人ですよ。人ですよね。裸になったとかですね。裸になっても悪いけども、そんなに大騒ぎに、まあ、よくあることではないのかなと思わないではありませんけども、そういうのを、自然に知るように、常識を理解していくように、聖書に書いてあることも、我々が自然に、整理になって読んでいくなら、常識になっていきます。だから、特別なことではありません。でそういうようなことをですね。で、それは、そのまんま、信じるため。また、あなた方は信じて、イエスの皆で命を得る。自然な形で皆さん、永遠の命に近づいていきます。で、このポイントを覚えてください。だから、レムナントは、神様はアレミによってですね、弟子悩みってことを言いますけども、突飛なことは言いません。そのビルの屋上で大声な声で、イエス・キリストは主ですと、150回ぐらい叫べとか、そんなことは言わないんですね。でも、普通のことを言います。祈って御言葉を読めっていうことですね。でもちゃんとこう徹底するように言われてるんですね。だから弟子の訓練ですからですね。お互いにやっぱりちょっとなななっちゃいけないかなとは思っておりますので、一緒にそこで訓練していきます。でもそれが自然とやっぱり私自身もそうでしたけどね。聖書をさすがにボロボロになるまで読むといろんなことはかつてはね。 本当かなっていうようなことだったんですよ。私もクリスチャンだった当初は。そうは言ってるけど、無理に信じようとしてんのかなとか、復活ってやっぱりちょっと無理があるよなとかね、そういう事件なかったわけでもないんですけども、今は全くそういうことはありません。全くの常識であってですね、今のね、天皇陛下がですね、正田美智子さんと結婚したことが全くの事実であるようにですね、キリストが復活したことも全くの事実であってですね、疑う余地もなくて、それは寺いなしにですね、無理をしないでですね、言える。だから、ちゃんと読んでいく。で、それが、皆さんの、考えになっていく。で、それが非常に大事であります。だから、皆さんがある程度きちんと聖書のために毎日時間を割いていくということですね。小さな歩みではあるんですけども、実はこれは、神の常識が映っている。で、それを通して永遠の命が入ってきたわけです。大きな、ポイントであるということは、ぜひ覚えてください。ちょっと長くなってしまいましたけども、話しております。